聖愛ファミリーの皆さん、お揃いでしょうかね。改めて新年のご挨拶をしたいと思います。里帰りの皆さん、お帰りなさい。大らかのびのび笑顔が並ぶ尾上聖愛教会です。よく帰ってきてくださいました。またキリスト教の初詣ってどんなんかなっていう思いでご近所から見えてる方がいらっしゃったらば、心から歓迎いたします。今からメッセージをお送りしたいと思ってるんですけども、まず土台となる聖書の言葉をお読みしたいと思います。お手元に聖書があるでしょうか。ある方はどうぞ新約聖書のピリピリとへの手紙の第4章を開いてください。聖書によってページ数が違いますので、何ページとちょっと言いにくいんですけども、355ページまたは387ページという言い方になってしまいますが、まあ350から80ぐらいの間にですね、PDP というところがありましたらば、その PDP の大きな数字の4を見つけてください。4章の8節からお読みいたします。4章の8節から、13節まで朗読いたします。よろしいでしょうか。ではお読みいたします。ピリピ4章8節から。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。朗読は以上、そこまでいたします。まあ、初めての方だと教会に入ってこられて、あれ、まだツリーが飾ってあるなんてね、驚かったかもわかりませんけども、ここはショッピングセンターではありませんで、この世に天からおいでくださったイエス様、このイエス様と一緒に新しい年を出発する。クリスマスの余韻たっぷり残っている中で、新年を迎えるっていうのは、教会としてはふさわしいことじゃないでしょうか。それにしても、この度のクリスマスも楽しかったですね。スリッパを一生懸命、こう、糸、針で縫っている靴屋のマルチンがおりました。また、赤ちゃんが登場するんですけども、人形じゃなくて、生の赤ちゃんが登場してましたね。あるいは、苛立ちをぶつけてフライパンを叩く丸田さん、すごかったですね。なんか江戸の火事場の反証みたいに、あの音だけで火が消えそうです。そう、そしてその年季の入ったいぶし銀のイエス様が登場いたしましたね。また、まあ、人間を通る漁師たちの騒乱節のダンスも見ものでした。そしてイエス様のように昨日も今日もいつまでも変わらないテーマソング、人生の海の嵐、男性ゴーラスでした。コーラスというべきところゴーラスなんて言っちゃいましたね。そしてジョイキッズの可愛い博士たち、また羊飼いたち、中高生も、またいろんなグループがですね、それぞれに、本当に和やかな聖愛ファミリーだなと思いまして嬉しくなりました。そしてもちろん24日は、大入り満員の チャペルコンサートでしたね。ゲストの、ビョン・ホギルさんって方は、なんていうか、実に面白いキャラですね。目つぶって聞いていたらば、歌ってる人と話してる人、全然別だっていうふうに思ったんじゃなかったと思うんですけどね。あの歌声も、あの喋りも同じ口から出てたんですよね。驚きでしたけども。とにかくこのゲストのビョン・ホギルさんは、舞台稽古の真っ最中に倒れて意識を失うというね、それこそ大変な人生のピンチを迎えたわけです。舞台俳優としてね、どうなってしまうんだろうか。あと数十秒遅かったらば命はなかったかもというね、大変なピンチだったんですけども、でもそれが見事イエス様の手にあって変えられるんですね。生かされて、あのピンチは生かされて、今はイエス様の恵みを歌と語りでもって証しする、そういうゴスペル箇所に、変身しているわけですよね。今日、ピンチを生かすにはという題のメッセージをお送りしたいと思っています。最近よく聞くでしょう。ピンチはチャンスって言葉ですね。ピンチと言ったらば、危機なんですね。行き詰まりなんですよ。お互い、一年、去年もいろんなピンチを体験したでしょう。今年もきっとあるんじゃないかと思います。どうなってしまうんだろうかっていうね、行き詰まりです。自分の手でどうしようもないこと。でも、信頼すべきお方がついていてくださる。ね。天のお父様です。またイエス様です。この方の手に委ねることによって、私たちが予想していなかった展開がそこから始まるんですね。ノーベル賞の山中伸弥教授の言葉を使えば、想定外はチャンスだというんですね。こんな結果が出るとは予想してなかった。いろんな実験の中でね、血圧を高くする薬を犬に、投与するんでしたっけね。ところが逆に血圧が下がってしまう。これどうなってしまうんだってね、大当てするような場面ですけども、でも彼は想定外はチャンスという受け止め方ができる人でね、ここからさらに面白いと言って実験、研究を進めていくわけです。ついに、iPS 細胞の発見にまで行くわけですけども。見方を変えれば人生は変わる。いくらでも変わる可能性がある。有名な松下幸之助の成功の秘訣もそうですね。成功の秘訣は何ですかと問われて、三つ彼は答えたんですね。まず、貧しかったということ。学歴がなかったということ。体が弱かったということですね。マイナスばっかり。でも、この貧しかったおかげでお金のありがたみがよくわかった。人様が投資してくれて預けてくれたお金をね、最も有効に活用しなきゃというね、考えるようになった。また、学歴、小学校しかなかったから、その分、一生懸命本を読んだし、人様の言うことに耳傾けてね、大事なことをしっかりと吸収したというんですね。そして、体が弱かったから、だから、自分で何もかもじゃなくてね、自分が倒れてしまっても、ちゃんと安心して委ねられる人を育てておこうというね、そういうふうな発想になっていったって言うんですよ。すごいなと思いますね。松下は何を作る会社ですか？はい。人を作っておりますと答えるようになったということが有名なエピソードですけれども。見方を変えれば人生は変わる。今日私たちは共に聖書の教える、こうした積極的な人生の歩み方ということをね、共に、味わいたいと思っています。特に、使徒パウロから学びたいと思います。使徒パウロってお馴染みでしょうかね。宣教師の、第一号と言いましょうか。当時の地中海周辺の世界に、キリストの福音を余すところなく広めるために、先頭に立って動いていた人物、使徒パウロですね。で、彼が書いた言葉を先ほどお読みしたわけです。ピリピ人への手紙。牢獄の中から、書いた、めっちゃ明るい手紙なんですけども。この四章の中から一部読みましたが、もう一遍目を通したいのは11節から13節までですね。皆さん、お手元の聖書でよろしければ一緒に声を合わせて読んでみてくれませんか。 ピリピ4の、いいですか、11から13までですね。乏しいっていうところからです。どうぞ。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。はい、そこまで。まあ、なんと前向きな積極的な言葉でしょう。何でもできる、私を強くしてくださる方がついているから。そしてどんな境遇でも OK だったんですね。対処する秘訣を私は心得た。貧しさでも富でもどっちでもやってこいって言うんですね。まあ、豊かさの方を私は歓迎したいんですが、貧しさ、欠乏っていうのはあんまり歓迎したくないんですけども、でもどちらでも OK。 秘訣を学んだって言うんですね。英語では I have learned the secret。 secret っていうのは秘訣ですね。それを私は学んだ。すごいなと思いますね。彼からきっと学ぶことがいっぱいあるんじゃないかと思います。まずやっぱり実践して体験した人から学ぼうと私は思います。人の書いたものをそのままコピーして、読み上げてもうなかなか伝わりませんね。コピーペの時代と言われています。コピーしてペーストする、いろんな資料をですね、 お気軽に済ませるんですけれども、そういうものからなかなか伝わってこない。むしろ自分の体で体得したこと、これこそが語るときに説得力を持って人に伝わっていく。パウロの場合はそうでした。今読んだところのちょっと旧説に戻りますと、どう書いてあるかと言いますと、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。パウロは口先だけでなくて手足を持って背中を持って、見せたんですね。で、そこから得たことがあるならばそれをあなたも実行しなさい。そうすれば平和の神が共にいてくださる。神の平安をあなたも体験できるよって、私の手本になれと言ってるんですね。彼はこの大胆な言葉を他の手紙の中でも時々言ってます。例えばコリントの第一の手紙でも、私がキリストに見習っているようにあなた方も私を見習ってください。なかなかこれ私も言えないですね。私に見習いなんてね。パウロはでも、はっきりそう言いました。言えました。神の恵みによって。こういう人の言い分がね、聞く値打ちがあると思います。そこで、今から共に見たいんですよね。ピンチを生かすには、どんな境遇にも、こう、そこで潰れされたりしない、ハッピーでおれる秘訣、乗り越えていける秘訣、ピンチを生かす秘訣っていうのはね、彼から学べると思いまして、それを今日は取り上げたいんですね。どんなことでしょう。四つ取り上げます。まず第一はですね、些細なことにも感謝して満ち足りる心を養うということですね。些細なことにも感謝して、満ち足りる心を養う。今朝皆さん目が覚めてからここに来るまでの間にね、どんなことで感謝を口にされましたか。まず私は目を覚まして、心地よい眠りをありがとうございました。爽やかな目覚めを感謝いたします。ね、そこから始まって、まあとにかく綺麗な朝日、元旦に似合う、やっぱり日本晴れが一番いいってね、この綺麗な青空を感謝します。まあそこから始めてですけども、とにかく目の前に並ぶ、そうそう、ある方がおせち料理届けてくださったんですね。作る間がなかった家内は大喜び、私も大喜びしてますけども。とにかく大きなこと、小さなこと、そして小さなことから、感謝、感謝、ありがとう、ありがとう。これが大切ではないかと思います。 誰かが言ってたんですけども、例えばこの1年間に手に入れたいものをまずリストアップしてごらんって言うんですね。で、例えばそこに、まあ、新しいオーブン、ビデオカメラ、革ジャンパー、ワゴンジャー、パソコンも新しいものとかね、こう書いていって、もしもそれがね、1年の終わりに全部手に入ったとしたらば、あなたはハッピーですかって。いや、ハッピーだと思うんですけども、でもそのハッピーな気持ちはね、どれくらい続くと思いますかってね。最初の1ヶ月はすっかりハッピーでしょうけどもね、2ヶ月もだんだん慣れてきて、3ヶ月、もうそのあたりになりますと、もっと新しいもの、もっと便利なもの、もっと新型のものがね、欲しくなって、またリストを書き直さなきゃならないってね。欲望っていうのはもう再現のないものです。そして欲望が膨らむほど不満も膨らむっていうのが現実でないでしょうか。だからね、満ち足りる心っていうのが実は一番欲しいものなんですね。まあ本当に私たちって愚かな人間だと思います。絶対になくてならないものでないのに、でも欲しがる。人に見せびらかしたくって、私これ持ってんのよ。俺これ持ってんだぞ。すごいだろう。ね、無理して買って、ろくに使わずに置いておくだけ。また新しいもの欲しくなって。いつも不満が。まあそんなことないでしょうかね。結局私たちに一番必要なものはですね、ものではなくって、満ち足りる心。今持ってるもので満足する、満ち足りる心があれば、ハッピーなんですよね。それさえ手に入れば、物はいらないかもしれないってね。ほんの最小限でいいかもしれない。どうしたらこの満ち足りる心ってのは手に入るのかということですね。パウロは別のところで、これはここに引用しませんでしたので、ちょっとメモしておきましょうかね。テモテ1。テモテ1。6の6から8ってね、そういうふうにちょっと書いておいてくださいますか。まあ、さっと開けられるんでしたらどうぞ開けてください。こんな風な言葉ですので、よかったらまあ聞いてくださって、それで結構と思います。パウロはね、別の手紙の中でこう言うんですよ。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。味わいのある言葉でしょ。何一つ持ってこなかった。そうですね。赤ちゃんおむつぐらい持ってきたらいいのに、もう裸ん坊のすっぽんぽんでもって生まれてくるわけですね。何一つ持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。ね、クレジットカード持っていきたいって言って、ね、それ一枚持っていけないんですよ、死ぬときはね。で、そういう中で、いただいているもの、そのことについて、ありがとう。ね、満ち足りる心を、が大切。で、満ち足りる心をもたらすのは経験だというんですね。この経験というのは、この字ですよ。経験。神を敬うという、字ですね。信仰心ですね。満ち足りる心を伴う信仰心こそ大きな利益を得る道ですと。ね。ある方も教えてくれました。儲けという字ね、漢字知ってますか書けますか、どう書くんだろう書けなかったんですかと、こう書くんですよってね。書いてくれたのはこれなんです。儲けって。ね。人面にもろもろという字書くんですけども。でも、よく見ますとね、読み方変えれば、ほら、信者って書いてあるでしょ？ね。信者をギュッとこう、圧縮しますと、儲けっていう字になるんですね。うん。信者になることが、大儲けの道なんだってことですね。つまり、天と地の作り主、懐のでっかい天のお父さん、この方を信じる信者になること。うん。そこに、大儲け、満ち足りる心を持つ秘訣があるというんですね。うん、そして、感謝が増えるほど充足感が増すのです。だいぶ昔の話ですけれども、アメリカで日本人の伝道者が伝道したときに、宣伝文句がですね、ナイアガラ幕府の、持ち主の息子来たる。 そういう宣伝があったそうですね。ナイアガラ瀑布ってあの大きな滝ですよね。それの持ち主の息子が来る。どうぞ、お聞きにいらしてくださいって。一体何のことだろうとみんなびっくりしたわけですけども、なんとか、すいません、名前、伝道者の名前忘れてしまいましたけども、なんとか聖松という、この伝道者だったんですね。だいぶ古い話ですけども。つまり、彼はですね、ちょっとその手前でもってアメリカ旅行するときに、ナイアガラの滝を案内されたんですね。で、すごいだろうってアメリカ人が自慢するわけです。こんなの日本にはないでしょうってね。その時に、この伝道者は、いや、これは私のお父さんが作ったんだよって。My father made it ってね、答えた。My father made it。それもそうなんですね。My father、私のお父さんっていうのは天の父ですから、天のお父さんも確かに、ナイアガラの滝の作品なんですね。だから、ナイアガラ瀑布の持ち主の、息子が来た。その話を聞こうじゃないかってわけですけども。天地の作り主を、我がお父さん、私の親父というふうにですね、はっきりと意識できたならば、それは心が大きくなります。ね。このお方に守られ、支えられて、生かされているという、その心は、もう、感謝の心で満たしてくれるんですね。私の大好きな歌を紹介します。私のありがとうという歌です。作者は山内修一。だいぶ古い歌ですけれども、皆さんご存知でしょうか、ありがとう、爽やかな目覚めを。ありがとう、妻やこらの笑顔。小鳥たちの夜明けの歌。ひとときの祈りを。あっちから、こっちから聞こえてきますね。ご存知でしたらどうぞ。2番、3番。ありがとう。健康と使命を。ありがとう。職場と交わりを。時を忘れ、自分を忘れ、心込める喜びを。そんな風にして、こう三節見ますと、ありがとう、黄昏の訪れ、ありがとう、心ゆき疲れを、庭の木々を、そよぐ風を、通い慣れた街角を。もう、当たり前のあれやこれやですけれども、当たり前じゃないんだ。一つ一つ、愛おしい。天の父様ありがとう。こうやって、小さなことにも感謝していくときに、そこに満ち足りる心というのが育ちられまして、それがピンチに強い人間になる秘訣であると。これが私はそう思うわけですね。そう。そして第二に行きます。どんな境遇にも、そこで潰れずハッピーである。もう一つの秘訣はですね、マイナスの中にも隠れたプラスを見る目を持つということですね。マイナスの中にも隠れたプラスの目を、プラスを見る目を持つということですね。さっきのピリピに帰ります。パウロはそのピリピ4章の4節でこう言ってます。いつも主にやって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。そして六節では何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そして有名なテサロニケの手紙の言葉、引用しておきました。すべてのことについて感謝しなさい。よろしいでしょうか？喜びなさい。感謝。そしてすべてに感謝しなさい。という、この言葉ですね。すべてのことについて、これが一つのポイントだと思いますけれども、またいつもというのがポイントだと思いますけれども、感謝しにくい時が実際あるわけです。感謝しにくいことがあるわけですね。骨折したこと、誰が感謝しますか？電車に乗り遅れたこと、どうして感謝できますか？まあ自分の不注意や怠慢からだったらば感謝するのは無理ですけれども、でもね、不可抗力で起こったことならば、きっとこの乗り遅れにも、あるいは骨折にも意味があるんだとね、天の父様は、この出来事をどんな風に祝福につなげてくださるか分かりやしないということですね。そのことについて、ありがとう。 わからないけども、あなたの計画があることを信じて委ねますとね、そういう姿勢で言いなさいよ、ということですね。マイナスの中にも隠れたプラスがきっとあるから。もちろん、これはすぐにわかるわけではない場合が多いです。何年も経てかもわかりません。けれども、後になってみてわかる時が来るんですね。今日のこの修法をご覧ください。ピンクのこの修法ですけれども、裏側に絵が載って、また詩が載ってます。まあ白黒なので、この南天の赤い実が見えなくて残念ですけれども、でもまあ今日見ていただきたいのは、そこに書かれた短い詩です。手と足が不自由になって歩けなくなりました。土を掘ることも、スキーをすることもできなくなりました。でも神様ありがとう。あなたが持たせてくれたたった10グラムの筆ですが、それで私は花を咲かせたり、息を降らせたりできるのです。神様、本当にありがとう。誰の詩かわかります?ね。そうそう。あの有名な、富弘さんです。ね。そう。この星野富弘さんは、体育科の先生でしたが、トンボ帰りに失敗して、この、脊椎損傷でもってですね、両手足が動けなくなってしまった。寝たきりの生活。もう死にたくなった。でも、そんな中で、友達が持ってきてくれた聖書との出会いがあり、目が開かれるんですね。天地の救い主がいて、この自分のことを愛しておられる。彼がこの方を信じるようになってから、見方が変わっていきます。そして、口に加えた10グラムの絵筆1本、溶いてもらった絵の具に浸して、加えたまんま目の前の画用紙に書いてみた。はじめはミミズの這うような字だったけども、文字が書けた。やがて絵も書けた。そして彼は枕元のいろんなお花から始まって、いろんな絵を描くようになって、彼の詩と絵は詩歌集として、たくさんの本になり、多くの人々に勇気を、希望を与えるものとなっているんですね。ですから、歩けなくても、スキーができなくても、でも、このたった10グラムの筆ですが、それでもって私は花を咲かせることができる、息を吹かせることだってできるってね、面白いですね。そうなんです。彼は多くの人々にとって、慰めのもとです。マイナスは見事なプラスに変えられました。三浦愛子さんの夫妻もですね、貧しく育ってよかったな。ご主人は毎日と言っていいほどそう言って感謝するんですと奥さんは書いてますね。貧しいことは辛いことですけれども、そのおかげで人の貧しさを思いやることができる。また二人とも病弱に育った。ね。病気になったおかげで、病気の人の心細さを思いやることができる。また、病気のおかげで、キリスト教に出会えた。キリストを信じて、こんな生き方を見つけることができた。ああ、なんて幸せなんだろう。こうしたことを考えていきますと、受験に失敗し、することも、留年も、失恋も、失業も、みんな主のトレーニングメニューとして見ることができるかもわかりません。辛いのですけれども、でも必ずそのことを通して大切な、心の筋肉を育ててくださって、それによって人一倍人の痛みに寄り添うことができる。人を励ます存在に自分が変えられていくのかもわからないと思うときにですね、マイナスの中にきっと隠れたプラスがあるはずだ。それを見つけようという姿勢ができます。ピンチを生かす二つ目の秘訣がそこにあるんじゃないでしょうか。そして三つ目に来ます。もう一つ、ピンチの中でこそ確かな主の約束を信頼するということですね。ピンチの中でこそ確かな主の約束を信頼する。旧約聖書の話を少しさせてください。もう、紀元前9世紀の古い話です。エリアという預言者がいました。 時の王様はアハブというとんでもない悪い悪い悪い王様です。彼は主の掟なんかそっちのけのわがままな王様。主は懲らしめのためにですね、このイスラエルの国に、飢饉を送られます。雨が降らない。そしてこの雨が降らない飢饉の中で預言者自身ももちろん大変な思いをします。作物がない、食べ物のこと書くわけです。でも主はこの預言者エリアにですね、さあお前はケリティ川のほとりに身を隠せ、私が責任持ってお前のことを養うから、実はカラスに命じてあるんだ、食料は朝ごとに夕ごとに運ばせるからというそういうお言葉ですね。びっくり言うて、カラスが運んでくるんですか、まさかと思うんですけどもね。確かに夕暮れになるとカラスがやってきて、何かポトンと落とすんですね。見れば美味しそうなパンだったりね、また新鮮な肉だったり、まあカラスはよく腐った肉食いつくんですけども、新鮮な肉なんですよね。それを食べます。寝て朝目を覚ますとまたパーパーってやってくるんですね。毎朝毎朝、来る日も来る日もそうやってですね、ずーっと。これは本当に奇跡でしたけども、天の父様の約束は約束通り、約束の通りでした。そして、そのケリテ川という川の水を飲んで命をつなぐことができました。けれどもね、飢饉っていうのは長いこと雨が降らないわけですから、やがて川も枯れるわけですよ。でその時の出来事がですね、こう書いてあるんです。まあ、今皆さんね、読まずで結構です。どうぞ後で聞いてくださったらいいです。第一、列王のね、17章にこんな話が出てきます。しかししばらくするとその川が枯れた、その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。なんですって、川が枯れた時に次の土地に移動せよというんですね。サレファタというところ、そこに住めと。そしてそこで私はお前を引き続き養うって言うんですけどもね、なんですってそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしていると。信仰のトレーニングなんですけどね、その続きです。第2弾、第二ステージですね。でも今度はエリア一人じゃなくて、エリアと関わり合う一人のヤモメ、未亡人をもトレーニングしようとしていらっしゃるようですよ。ですからね、9節からさらに少し読んでみますとこんな話です。さあ、サレファテに行って住め。見よ、私は一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。少しは想像できたでしょうか。サレファテに行きますと、そこに一人のヤモメがいました。ガリガリであったと思います。長い飢饉で食べ物がなく、もう残ったわずかばかりの粉、 と油でもって最後のパンを焼いて、それを自分と息子と二人で食べて、あとは死ぬのを待つだけってね、そういう状況だとね。でもね、ですから、パンを少し一口と言われてもね、それは無茶です。できませんという答えだったんですね。でも注目したいのはね、その時のエリアのセリフです。どうぞ、ここを見ますとね、13節。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。つまり、残った、その、粉と油でパンを焼いて、ね、どうぞなさいなさいと。しかし、この言葉で、しかし、まず私のためにそれで小さなパンの足を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。というこのセリフです。読んで、わあ、なんちゅうことをと思います。いいですか？まずはね、恐れてはならないという言葉から始まるわけですけども、絶望的な状況にあってなお、恐れてはならない。こう言えるのは何故なのかと思うんですけども、それは確かな主の約束のゆえだったんですね。主がすでにエリシャに、私はヤモメを通してあなたを養う。ということは、ヤモメも養ってくださるということですね。そのことを彼は信じていたのです。まあ、どの政治家も信用できないこういう時代の中で、なお私たちが恐れずに、生きていくことができる道があるとするならば、信じて裏切れることがない偉大なお方、このお方がいるということですね。このお方のみです。さっきも歌で歌った通りですね。そして、第二に、ここで驚いたのは、その約束に信頼して冒険しなさいということです。エリアがここで言ったことは常識外れのチャレンジだったと思います。もうわずかに残った油と粉で最後の食事を作って、この未亡人とその息子、まあ何歳だったかわかりませんけども、子供が、もうそれでもってあとは死ぬのを待つばかりという、こういう人に向かってね、まあ、作るの結構だけども、まずはね、一切れ私。私の分を作って、まず私のところに持ってきなさい。それから残りでもって自分の分を作りなさいなんてね、なんという非常識な、そしてなんと、まあなんていうか、無慈悲なことを言うんでしょうか。あなたがエリアだったらね、この未亡人にそんなこと言いますか？私とってもそんなこと言えませんよね。いや、すいません。そうでしたか。どうぞどうぞと言って、自分は引っ込むんですけどもね。でもエリアはこう言うんですね。なぜエリアはこんなことを言ったんだろうか。それは、主の確かな約束があったから。主の約束を信じるという冒険は、大きな祝福をもたらすということを彼は知っていたから。すでに、この何期にわたって、朝ごとにカラスが、パンと肉を運んでくるという、そういう奇跡を彼は体験したから、それが言えたのでしょう。同じ、その体験を、このヤモメにもしてほしいと思ったのでしょう。ね。ここで、何を聖書は教えているのかというとですね、そう、ピンチの中でこそ、確かな主の約束を信頼するということですね。新約聖書でイエス様がおっしゃいました。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれらすべてのもの、つまり衣食住は与えられます。天の父は野の花を咲かせ、空の鳥を養っていらっしゃる。あなた方に対してなおさらのことだとおっしゃいました。だから神の国とその義をまず第一にってことはですね、神の国、あなたを生かしていらっしゃる天の父、この世界を動かしていらっしゃるこのお方のことを第一の関心事とするならば、神様はそういうあなたのことを決して放っておかないよと、このことを聖書は絶えず教えるとしていらっしゃるんだと思いますね。ですから、ソロモンの書いた箴言の中には、すべての収穫の初物で主をあがめよ。捧げ物をするときに、そう、収穫の初物でまず主にお捧げしなさい。そして残りで生活してしなさい。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされる。心配はないと言ってるんですね。最近こんな話を聞きました。アメリカはコロラド州に、ブライアン・クルースという牧師がいるんですけども、 この牧師がですね、神の国の経済原理といいましょうかね、そういうテーマでもってずっとお話をして本を書いてるんですけども、主の約束を信頼して行動する者を主は必ず面倒を見てくださる。だから、どんなに貧しくっても、献金するといいよ。十分の一の献金を彼は教えてるわけですけども。実は、こんな実際のことがあったそうですね。まだ彼が牧師として、経験の浅かった頃でしょうけども、一人の、シングルマザーに出会うわけです。彼女は子供が三人。でも夫は横暴な主人でもってね、この妻と子供たちを捨ててどっかに姿をくらましてしまう。彼女は生活が大変でした。食費を切り詰めて、暮らしていたわけですけども。でも彼女はクリスチャンとして歩んでおりましたから、牧師が彼女の、話を聞きに行った時にですね、いやそんなだったら大変だね、もう、ナンシーという名前ですよ、ナンシー。あなたはね、もうしばらく献金はしないでいいから、忘れて、とにかく、しっかりとやんなさい。でね、励まそうとしたんですね。そうすると、このナンシーは、ブライアン先生、私から捧げる喜びを取り上げないでください。とそう言うんですね。そして、彼女は、カスカスの中から、なお食費を切り詰めて捧げるんですよ。まあ彼女がそうしたいって言うんだったらそれを止めるわけにもいかないで、そのままにしていたそうですけども。まあこんなふうにしてね、しばらくの、月日が流れます。で、久しぶりですね、何ヶ月か後に、このナンシーに会った時に、ナンシー、そのことを大丈夫？ブライアン牧師が尋ねると、先生聞いてください。神様って素晴らしい方です。実はね、あれから仕事探ししていた時に、クックブックの仕事にありついたんですよ。クックブック。クックブックというのはね、料理の専門雑誌ですよね。で、そこで、仕上がった料理を写真撮って掲載するわけですけれども、その料理を作る仕事なんですね。彼女は料理が上手な人でした。そして、上手にきれいに盛り付けることができる人でしたね。そこでね、その仕事にありついたので、月々の綺麗なメニューを、そこで、料理しては盛り付けて。と、写真の専門家がやってきて、いろんな角度から撮ってね、で、雑誌の記事をするわけですけど。まあ、そんな風にして、私の料理がね、次々と雑誌に載るんですけども、先生、ご存知ですか？そんな時に料理がどうなるかということ。私が作った料理ね、写真が済んだらばね、もうね、どうぞ、これはもうあなたのものです。自由にしてください。ってこう言うわけですよ。ですからね、もう感謝祭の時なんかでっかい七面鳥、クリスマスの時もそうだったけどもね、とにかく、もう食べきれないほどのご馳走、全部、自分のものにしていいんですよ。だから子供たちはもちろん、もう食べきれないもんだから、近所のお友達まで連れてきちゃいました。そしてその度にね、お友達に話すんですよ。私が信じる神様がどんな素敵な真実な方かということを。先生、主のお約束は本当ですね。あのお言葉はってね。彼女がお言葉はって言っていたのは、もちろん旧約聖書の最後の言葉です。ここには引用しませんでしたけども、あなたの十分の一を携えて来なさい、主のもとに。そして試してみなさい。主が天の窓を開いて、溢れるばかりの祝福をあなたに注ぐか否かを試してみなさいってね、あるんですね。この主の約束は真実です。私もずっと試して、その真実さのほどを体験してきましたし、この業界の多くの方々は体験済みですね。試してみなさい。主は真実な方です。主から預かっているものの中の一部、まずは 10% から始めて、それもいつ始めるかって、一番いいのはね、すっからかんの時ですよってね。そんな時に、神様を試してみたらいい。神様の真実性を。ピンチの中でこそ、確かな主の約束を信頼することだということですね。そして最後、もう一つだけ。富を得た時には、高ぶらず施し与える。富を得た時には、高ぶらず施し与える。富を得るなんて、ちょっと大げさな表現からわかりませんけれども、主は必ず報いてくださいます。そして、パウロのさっきの言葉、フィリピの4章に帰りますと、貧しさの中にいる道も、豊かさの中にいる道も知っています。飽くことにも、飢えることにも。 富むことにも貧しい、乏しいことにも。パウロは貧しさのどん底も通りましたが、また非常に裕福な時期というものも、いくらか経験したようですね。そしてそんな時に彼はどんな姿勢でいたのかということを考えるわけですけど、私たちはもしかしてそんなふうにですね、大きな法外な祝福を体験するときな人生の中にあるかもわかりませんけども、そんな時に、ぐんと増えた収入を持って何をするかでもってね、私たちの人柄が現れます。どんな問題すごいだろうと人に見せびらかしたい家を建て、何かどでかいことをこう手に入れておごり高ぶるようなことがあったならば、それは私たちの人格の貧しさを暴露してしまいます。テモテへの手紙、さっき言いましたあの手紙の中ではですね、富んでる人たちにこう言いなさい、高ぶらないように、頼りにならない富に望みを置かないように、すべてを与えてくださる神に望みを置くように、そして人の益を図り惜しまず施し喜んで分け与えるように。たまたま豊かな思いをさせていただいたならば、その時にへりくだりましょう。神様のお恵みなのだ、分け与えるためにたくさん余分にいただいているのだ、それをどんな風にして表そうかな、人の益を図り惜しまず施し喜んで分け与えるように。ノブレス・オブリージュというフランス語があります。これは高い地位とか恵まれたポジション、そういう境遇を与えられた時にはそれなりの、それに見合った責任が伴うのだということを言った言葉ですね。まあスポーツマンでも本当にこれ実行している人がいると思います。古い話ですけれども、阪神の選手だと思いましたけど、盗塁王がいましたね。彼は盗塁一回成功するたびに一つの車椅子を体のハンディ持っている人に送るということを心に決めましてね、それを励みにして、やったまた一つの車椅子送れると。ノブレス・オブリージ、プロの野球選手になって高収入が得られた、その高収入を人様のために人の益を図り惜しまずに施し喜んで分かれてやることを身につけた人だと思いますけども、キリストを知り天地の救い主につながった私たちならば、なおさらのこと、イエス様が解けてくださったその大きな愛の犠牲を知るものであればあるほど、私たちも少し何ともそれに真似て分け与えていく人間になりたいと思います。四つのことを申し上げました。些細なことにも感謝して満ち足りる心を養おう。マイナスの中にも隠れたプラスを見る目を持とう。ピンチの中でこそ確かな主の約束を信頼しよう。そして富を得た時には高ぶらずに施し与えることを学ぼう。私たちのうちに住んでいらっしゃる聖霊が御言葉を私たちのうちに繰り返し支えてくださって、そのようなピンチを生かす人間にと私たちがなっていけますように。では一言お祈りを捧げたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。そしてこの祈りを共にしたいと思います。メッセージアウトライン最後にあります5行ほどの祈りをよろしければまず声に出して一緒に捧げてみましょう。では祈り。天のお父様、あなたはすべての恵みの源です。毎朝日を昇らせて花を咲かせ、雨を降らせて作物を実らせ、私たちを養い楽しませてくださることを感謝します。嵐が吹き荒れ雷鳴が轟くときはおじまどいますが、高ぶりを戒め考え深くあれと悟してくださる主の御心を思います。今年もさまざまな行き詰まりの中であなたを仰いでへりくだって知恵を得させてください。そこに隠された宝を掘り当てて、あなたの栄光のため、また社会に貢献するために私を成長させてください。アーメン。この祈りを参考にどうぞあなたのこの元旦の祈りを捧げてください。みんなして声を出してお祈りいたしましょう。天の父様、ありがとうございます。 愛する天のお父様、今それぞれに御前で心に語りかけられたことを受け止めて応答の祈りをいたしました。主イエス様、一人一人の正直なその祈り、あなたお聞きです。そして今年も祝福して用いようとしていらっしゃいますから、ありがとうございます。あなたに信頼することをもっともっと教えてください。あなたの訓練メニューで、私たちがまだまだ心の筋肉の弱っているところを強めてくださいまして、信頼すること、愛を施すこと、身につけていけますようにお願いいたします。イエス様、私たちはあなたを知った民です。あなたに愛され、そしてあなたを愛する身としていただきました。愛されているように互いに愛し合う関係を築く人間に変えられました。感謝します。どうぞ日を追うごとに、その点において縦にも横にも豊かに伸びていけますように、あなたが喜ばれる共同体として、お名前支援教会を成長させてください。ハレルヤ、感謝します。祈りを聞いてくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では皆さん、私のままで歌いましょうか。神の国とその義と、まず第一とするときに、すべて備えられる、与えられる。このイエス様の言葉をそのまま歌にしたものをですね、歌いたいと思います。